Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございます。まずはじめに、かあみちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、スタッフの皆さん、おはようございます。毎週土曜日の朝8時を楽しみに聞かせていただいております。感心したり、皆さんのお話から共感することばかりで、またみょうけいさんの方は、人生の塩加減のこの加減、ああ、すごい説得力がありました。またみょうけいさん、血圧のお話もされてましたね。私も高血圧なので響くものがありました。みょうけいさん、何か5月に本を出版されるとおっしゃっていましたね。今から楽しみにしておりますとのことです。ありがとうございます。今回は、笑顔書房さんから本を出させていただくことになりました。心が笑顔になるラジオに非常につながっていくんですね。今回ね、ご依頼をいただいた時には縁だなと思いました。まさしく今年はね、心が笑顔になるラジオが10周年を迎えるということで、また笑顔書房さんから本を出版させていただくということで、またこれもご縁だなと思っております。出版されましたら、ぜひ報告をさせていただきます。かあみちゃんさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。いちのさん、ありがとうございます。初めてみょうけいさんのラジオを聞きました。今週の木曜日に乳がんであることが分かりました。まさか自分が34歳でがんになるとは。詳しい検査はまだこれからですが、自分に与えられた試練だと思って頑張りたいと思います。聞いてくださってありがとうございましたとのことです。そうですか、まさかですよね。まさか自分ががんと聞かれた時にはもう目の前が真っ白になったんではないでしょうか。そうですか。実はぜひ一野さんにお伝えしたいんですが、私の後輩がまさしく34歳で乳がんになる。そして宣告を受けて彼女はもう忙しい忙しい真っただ中だったんですね。とにかく手術をしようということで、まあ上司だけには報告して、あとスタッフには内緒にしてもらい、ちょっと休養するということで彼女は1週間会社を休み手術をされたんです。そして毎月、そして毎年の検査から徐々に3年、4年、1年ごとにしましょうということになって、いよいよ昨年、10年目、大丈夫です。がんが一切なくなってますって言われた時、彼女は、みょうけいさん一緒にお祝いしてくださいって連絡あって乾杯したんです。だから、一野さん、どうかこれからは、お医者さんのサポートをいただきながら、また日々ストレスとか、あとね、性格っていうかね、どうしてもこうイライラしてしまったり心配事があると、どうしても免疫が落ちてきますのでね、ゆったりとした気持ちでどうか治療に励んでください。一野さん、常に心配してます。つながってますからね。さあ、続いての方です。いつも聞いていますさん、ありがとうございます。みょうけいさん、おはようございます。お正月に大谷祖廟にお墓参りに行ってきました。毎年恒例なんですが、今年は足腰が痛くて息切れもしてきつかったです。まだ後10年はお参りできるように今年からウォーキングを始めようと思っております。そうなんですよね。大谷祖廟は非常に坂があって階段があってきついんですが、私もね、これ運動だと思っています。やはり、やはり苦労があって、そして後は喜びがある。ああ、登れたという爽快感、そしてお墓にお参りができたという感謝の気持ち、これが後、遠くの遠くの京都中の街が見下ろせるところから、壮大な景色を見ながら、喜びっていうのは生まれるのかなと思います。いつも聞いてますさん、ありがとうございます。 さあ続いての方です、サイクロードさんありがとうございます。妙慶さんいつも番組を楽しみにしております。妙慶さんの大ファンの同僚のみゆちゃんが妙慶さんが大阪に来る公演に来る嬉しくって言ってきますと笑顔で言ってくれました。2月13日大阪の和歌山岩田に来るんですねとのことです。そうなんです、2月13日木曜日2時から近鉄の和歌山岩田駅から歩いてすぐのイコーラムホールで、法話をさせていただきます。わからないという方はね072-962-3446が事務局です。072-962-3446が事務局です。東大阪の仏教会の様の主催なんですね。ぜひ入場無料ですのでぜひ2月13日木曜日2時からイコーラムホールお出かけください。ありがとうございます。さあ続いての方です。モモデリックさんいつもありがとうございます。妙慶さん本年もよろしくお願いします。先日妹と買い物に出かけた時の話です。お地蔵さんに手を合わせていた妹にもしかして南無阿弥陀仏って唱えたと聞くとそうだけどとのこと。違ってるよ、南無阿弥陀仏は阿弥陀さんだけだよと教えてあげましたとのことです。あのモーデリコさん本当にね、もうちゃんとこう受け答えをしてくださるいい会話ですね。そこでね、阿弥陀さん限定ではないんです。阿弥陀さんに一方的に唱えることではなくって、ご飯を食べてる時もいつでもどんな時も南無阿弥陀仏とお念仏を唱えさせていただいたらいいんです。私は何か思い通りにならない時、ああどうしようもないなーっていう時にも南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って唱えてます。するとああどうしようもない気持ちを阿弥陀さんが全部引き受けてくださるんやなと思ってます。だから対象は何でもいいんですよ。空に向かってでもいい、ご飯を食べる時、そして何かね一つのことを達成できた時もできない時も、夜寝る時も南無阿弥陀仏の念仏を唱えています。そこに阿弥陀さんがそばにいてくれてるようです。さあ続いての方です。はんなりさんありがとうございます。妙慶さん新年になりお寺参り、そして大谷祖廟の参りに行ってきました。昨年は父を亡くし、自分の病気も良くならず、良い年ではありませんでした。しかし、ご住職さんが親鸞聖人の今ここに生きておるということに感謝するということをお話しされました。つい良し悪しで考えてしまうけど、こうして新年を迎えられたことにもありがたいと思うんですよね。大谷祖廟の花文字、生老病死という言葉、生きているから苦しみを感じられるんだと思いました。今年は良いとか悪いとかではなくって感謝して過ごします。はんなりさん素晴らしい深いメッセージを本当にありがとうございます。本当そうなんですよね。辛いです。病気は本当に辛いですよね。誰かが亡くなるということもやっぱり辛いですよね。しかしその中から何か出会いがあるんです。発見があるんです。私もね、実は昨日までね、胃が痛くって、もう家事どころではない、介護どころではない、もうお願いしますってプロの方にお願いして、で、私はね、横になりました。ああ、そうだそうだ、病気に逆らったらあかんな、逆らってきたんだな、私も疲れを忘れてって思いました。そういう意味で病気はあんたねえよ、とメッセージをね、送ってくれたようです。はんなりさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームジージさんありがとうございます。妙慶さん井村さんのプレゼント希望します。かぼちゃのそぼろに美味しそうです。そうなんですよ、本当に美味しいんです。先ほども伝えましたが、私はもう胃が痛くって起きれない時にそれでもご飯は作らなきゃいけないのでレンジでチンをして井村さんのかぼちゃのそぼろに、もう便利でした。もうそのまま器にシュッと流し込んで出しました。おいしいおいしいと食べてくれてたようです。ありがとうございます。 妙慶さん、いい言葉をいつもありがとうございます。さて、年末に娘が井村屋さんの冷凍のあんまんを買ってきてくれました。雪が積もるっているのに出かけられない日が続くので、電子でチンいいですねとのことです。そうですよね、本当に井村屋さんの商品ってね、もうしんどい時もこれでいいやっていうような保存食、常備食っていうのが本当に数多くありますのでね、助かりますよね。じいじさん、よかったよかった、ありがとうございます。さあ、続いての方です。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。井村屋さんから美味しいお膳菜が届きました。ありがとうございます。すぐに仏壇にお供えしました。よかったよかった、また報告をありがとうございます。妙慶さん、妙慶さんのご法話が分かりやすくってとっても好きです。そしてなんと2月24日草津のキラリエに来られるんですね。参加させていただきますとのことです。草津のプリンちゃんさん、ありがとうございます。そうなんです、2月24日月曜日の祝日14時からキラリエ草津6階の大会議室で法話をさせていただきます。入場無料ですので、どうぞ皆さんお越しになってください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。南のワッペンさん、ありがとうございます。妙慶さん、お元気ですか。いつもためになる話をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつも妙慶さんの法話を楽しみにしております。安代さん、ありがとうございます。塩は生きていくために大切なものなんですね。いつもありがとうございますとのことです。そうなんですよ、どうしてもね、つい最近までは清め塩というふうにね使われてましたが、恵みです、いただくものなんです。ですから料理などで使って塩はいただきましょうね。安代さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。立冬の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日も拝聴させていただきました。塩の話とっても心に染みました。またお暇であれば YouTube も見てください。塩の話がありますとのことです。そうですか、ぜひ見てみます。ありがとうございます。続いての方です。ぎっくり腰のボアンコンストリクターさん、ありがとうございます。妙慶さん、 YouTube を見ていたら子供の頃遊んでいたところが心霊スポットになっていました。作り話です、僕は見ませんとのことです。そうですよね、なんだか寂しいですよね。どうしてもカウントをね上げたいという気持ちもわかるんですが、やっぱり見る人の気持ちもね大切ですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。いろんな方のリスナーさんが本当に正直に語られてるんですね。私も聞きながら反省しております。これからも教えてくださいとのことです。こちらこそよろしくお願いします。さあ、続いての方です。ジョージさん、欠かさず番組が始まってから毎週ありがとうございます。人生の塩加減、塩塩梅、本当そうですよねとのことです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。花オクラさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。毎週欠かさず聞いております。年末に主人から移された風が長引いております。もう本当にぐったりでした。体調を壊すと健康がいかに大切か再認識させられますとのことです。本当そうですよね。改めてなんか体調を壊すということはなんかこの体からメッセージをいただいているようです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。今年も本当に妙慶さんラジオが楽しみです。写経を始めて1年になります。その済んだ後のお菓子とお茶でほっこりします。面白いですよね、煩悩と向き合う、まあ、その意味でも写経はあるんですが、その後お菓子とお茶でほっこり、いいですよね。みんな煩悩を抱えた人間なんだということで、和気あいあいの会話ができたらいいですよね。さあ、続いての方です。タンポポさん、ありがとうございます。 私事ですがインフルエンザ A にかかりました。まだ呼吸に苦しさがあります。本当にしんどかったです。自分でもどうすることもできないんだなと今日生きてきて感謝ですとのことです。そうですよね。本当皆さんね、くれぐれもお大事になさってくださいよ。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが次回紹介させていただきます。